今年もクリスマスが近づいてきています。こうして、みんなで今年もクリスマスをお祝いできることを主に感謝します。今日の箇所は有名なイエス様の処女降誕の話ですけれども、改めて今日はこの箇所からイエス様ご降誕の恵みを受け取っていきたいと思います。ルカの福音書1章2章はクリスマスに読まれる代表的な聖書箇所ですけれども、ルカはイエス様のお誕生について詳しく書いています。ここには旧約聖書の数々の記述に合致してイエス様が確かに予言されている救い主キリストであるということが表されています。またそのイエス様のご降誕が自分の身そのものに起こることになったことを受け止めるマリアの信仰は、今日私たちも同じ神を信じる信仰者としてここに学ぶべきこと、またそこに与えられている恵みが共通してあることが分かります。期待して今日も聖書の御言葉に聞き入りたいと願います。早速見ていきますけれども、御使いガブリエルがまだ処女でありヨセフと結婚する予定であったマリアのところに使わされます。御使いが入ってくるとマリアに言ったとあります。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。まあ、いきなりおめでとうという言葉から始まるんですけれども、このおめでとうという古代ギリシャ語の言葉、これは代表的な挨拶の当時の挨拶の言葉で、カイレで喜ぶという言葉の命令形で喜びなさいと訳せる言葉です。恵まれた方というのはカリと祝福されたということで、30節にもあなたは神から恵みを受けたのですとありますが、このカリスというのは言葉は恵みとか恩寵とか愛らしさ、好意とも訳されて、神様から好意を得た、もうこう神様に好かれた、なんと幸運にもということなんですけれども、この恵みはもう計り知れません。ここにいる私たちもそうです。なぜか分かりませんけれども、神に選ばれました。まあ、ご自分で意思を持って今日ここに足を運んだのかもしれません。あるいはズームに参加されたのかもしれません。しかし何らか神様からのお導きがあって今日ここに移行して皆でこのような御言葉を聞くことになっているのは不思議ですが、神様から何かしらのお導きがあって選ばれて、その行為を受けたもの、受けているものです。こう言われて戸惑っているマリアの姿が目に浮かびますけれども、その深い意味を今日は考えたいと思います。戸惑うマリアに御使いは言います。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスと名付けなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。1章11 31から32節です。イエスという名はギリシャ語読みなんですけれども、旧約聖書のヘブル語のヨシュアと同じで、主は救いであるという意味です。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになりますとありますが、救い主はダビデの血統から、有名なダビデ王からその血統からお生まれになり、そして33節に彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配はありませんとありますけれども、ヤコブというのはアブラハム、イサク、ヤコブ、最初に神様が選ばれたイスラエルの民ですが、ヤコブの家とは神を信じる民、イスラエルということです。そしてそのように 彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありませんとあるように、このお誕生される救い主は永遠の王です。このことはダビデに与えられた約束、ダビデ契約と言われてますけれども、その中でも語られていたことでした。前の別の礼拝のところでも取り上げましたけれども、第2サムエル7章の11節から16節をお読みします。これは神様がダビデに告げた言葉です。主はあなたに告げる、主があなたのために一つの家を作ると。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てる。あなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。第2サムエル記7章11から16節。このダビデの王位と聞いてマリアはどう思ったでしょうか。イスラエルの誰もが憧れる王です。その母になる、これほど名誉なことはありません。しかもその恵みは常しえまでとあります。マリアはこれがイスラエルの待ち望む約束の救い主イエス・キリストであるということを理解したでしょうか。キリストであるということを理解したでしょうか。それとも従来から抱いている勇者英雄ダビデのその王位を想像したでしょうか。わかりませんが、きっと期待に胸を膨らませたことでしょう。と同時に戸惑いも覚えたと思います。彼女はこう言っています。34節、どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。男の人を知りませんとは性的な意味があります。彼女は自分は処女であるのに、このことが自分の身に起こると、これは当時厳しくこのようなことに関して定めを守っていたユダヤの人たちの中で、家族親戚友人知人に何より言い名付けのヨセフにこのことをどうすればよいだろう、まあそんな戸惑いもあったでしょう。事実同様にヨセフも戸惑います。この後マリアが妊娠することを知るんですけれども、ヨセフも戸惑ったことがマタイの1章18節から25節に、そのようなヨセフがそのような不義をマリアが犯したと理解して、彼の本当に思う彼女を思う最善最愛から人知れず彼女を彼の元から去らせる、離縁するとしようとさせたことが、そう考えたことが書かれています。しかしここにも素晴らしい神のご介入がありました。マリア同様ヨセフもこの聖霊による処女降誕を受け入れます。この夫婦が揃って神様のメッセージをもう聞いた、最初に聞いただけでそのまま信じたということに、このあとこの夫婦が受ける素晴らしい神の祝福があります。聖霊がマリアの上に臨み、神の力が彼女を覆い、それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれること、そして神にとって不可能なことは何もありませんと御使いが語った時、マリアは言います。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。マリアはこう言って答えるんですけれども、このマリアの従順は実に美しいものです。これに続いてエリサベツもマリアのことを証言しています。45節なんですけれども、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。聖書は特にイエス様が来られたこのメシアの今の時代、信じきる信仰の 大切さを教えています。こうして信じる信仰者を用いて、もう信じきるもの、神が語られたことを、神の御言葉をそのまま受け取って信じきるものを用いて、神の召しに応答するものを通して神のご計画が実現していきます。マリアの素晴らしさはすぐさま応答しているところにあります。ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。38節。続く46節以降は美しい賛美を持って感謝しています。人間の折り返をはるかに超えるこのキリストの降誕の出来事を、おそらく彼女には戸惑いもあったでしょう、躊躇もあったでしょう。この動揺が、その動揺が御使いとのやり取りの中に垣間見ることができます。しかし彼女はこの召しに応える勇気を持ち合わせていました。マリアは賢くこのことを誰にも言わず、おそらく言っても誰も理解できないだろう、されないだろうと思ったんでしょうか。心に留めていました。それはとても理解できないことでした。普通の人間の考えではもうありえないことでした。そしてそれは単にマリアの祝福にとどまらず、すべての人々、全人類に祝福を、救いをもたらすというものでした。ダビデの王位が与えられる方、とこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。これをこう聞いてマリアがこの時どこまで自覚していたかは分かりません。分からなかったでしょう、もう知る由もなかったでしょう。しかしそれでもしっかりと受け止めて、こんなことになってその身に今後起こるであろう困難もそのまま丸ごと受け止めて、たとえ理解できなくてももう丸飲みするようにして応答しています。もう彼女の精一杯の信仰の告白です。信じきりました。そこには彼女自身身を案ずる心だとか、もちろんあったと思うんですが、言葉にはそのようなことは一切言わず、また自分の欲望も全くありません。そしてここに見る限りは平安を持って神を褒めたたえることができました。一言一言を見ると、本当に心からそれを喜んで信じきって感謝しています。何より霊的にことを理解する、何が起こっているのか、自分の身にこれはどういう意味があるのか、それを霊的に理解する賢さと従順さがありました。だからこそ神に選ばれ、人間の理解をはるかに超える祝福に扱ったということではないでしょうか。この神の選び、イエス様のがマリアから生まれることに、この素晴らしい選びと祝福が今日のこの彼女の応答、彼女の信仰と無関係であったとは思えません。キリスト教にとってこのイエス様が処女から生まれる、処女降誕という事実は極めて重要な意味を持っています。これなくして救い主の到来はありえません。罪人である私たち人間を救うためには、この救い主は私たちとまず同じ人間にならなければならない。しかも私たちの罪を背負って、その死をもって罪人の罪の贖いをするには、その人自身に人間でなければならないんですが、私たちの代表者として。しかしその人自身には罪があってはなりません。 罪ある人間によらず聖霊によって身ごもらなければならない神たる方であったということです。そしてなんと幸いなことにマリアがその処女降誕の人物として選ばれたということでした。聖書はこうして神の真理を信じ受け入れる信仰者を神がお持ちになって、旧約聖書の預言もう昔から神様がもうご計画されていたことが成就していったということを述べています。マタイの福音書には同じく聖霊によってマリアに身ごもったことを夢で告げる主の使いの言葉に従ったジョセフの話とともに、イザヤ書7章14節の予言が成就したことを告げています。イザヤ書の4章の14節がですが、お読みします。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマニュエルと呼ぶ。しかしイエス様は人が期待し想像するような英雄ではありませんでした。事実この後家畜小屋で生まれたと言われています。貝羽桶に寝かせられました。私たちの人生もそうではないでしょうか。イエス様を信じて心に迎え入れる、そこには期待があります。いずれ理想の王、勇者ダビデのような働きがなされているかも。そのように私たちの人生がなんかきらびやかに広がっていく、そんな期待もありますけれども、しかしこのイエス様のお生まれになったこと、またその生涯を見ていきたいと願います。イエス様は家畜小屋で生まれ、長じて貧しい虐げられた人、弱い人の友となって罪人と共に食事をし、またそのことゆえに非難され、しかしどこまでも真の父なる神を指し示して、最後には十字架につけられ死んでくださいました。多くの人の目にはこれが何の意味があるだろうと思われたでしょう。どこが救い主なんだと思ったかもしれません。しかし信じる者には確かに豊かな命がもたらされ、日々力と喜びと平安が与えられ、その日その日を生きる力が喜びが与えられ、しかもその命は永遠に続く。46節以降のマリアの参加にはその喜びがもう満ちています。おめでとうは喜びなさいの意味です。喜びなさいと主は言われます。その通り喜びが満ち溢れています。おめでとう、恵まれた方、神に愛された方、好意を受けた方、喜びなさい。今あなたの生活がどんなに苦しく、光の見えないような試練のただ中にあったとしても、光なる御子イエス様のお誕生、これがあなたの人生にどんな大きな祝福と恵みをもたらすことか、マリアと同様これよりこれを知ることになるでしょう。それは人が理想として望むような人生ではないかもしれません。しかし真の喜びに満ちた気高い人生です。何があっても変わる永遠の真理、永遠の神による本当の祝福ある人生です。本当に価値ある人生です。マリアの参加の通りです。確かに生きる力が与えられ、喜びが与えられ、確かな光が導く人生、毎日です。それはまだあなたの目には見えていないかもしれませんけれども、その恵みは子子孫孫、さらには万人に広がっていく祝福です。イエス様のお誕生、 これがあなたの人生も、この世界も、あなたの周りも、この時代も変えていきます。それにしてもなぜ神様はこうして人を選び、また祝福して召してくださるんでしょうか。それは私たちにも使命があるからです。神の働きがあるからです。それは祝福であり、喜びであり、光栄です。しかし同時に大いなるチャレンジであり、苦難も伴います。このマリアの人生もそうでした。イエス様の生涯そのものがそうです。そうしてそのようなイエス様に従う信仰者のよう、信仰者によって神の御国が広げられてきました。これからもそうです。私たちも主に召されたこと、選ばれたこと、選ばれているということ、そして何より愛されているということを覚えて喜びたいと思います。私なんかと思わないでください。私たちの人生、信仰の諸先輩を見てもそうです。人生のもうここという時、わからなくても、たとえ自分で思っていたことと違っていたとしても、全てを失いかねない、そんな時でもお導きに従って、行きたいと願います。それは素晴らしい祝福が本当にあるからです。神の願いを受け入れる、神の御心を受け入れるということは、時として自分の願いが叶わないということもあります。どうか神様から与えられた思いが完成されて成就していきますように、私たちの思いが御そば近くに引き寄せられて、御心と一つにされ、御心がなりますように。それは私たちが考えるよりもはるかに価値があり、また真の喜びと真の祝福と真の幸せのそのものです。私たちの肉の思いではなくて、神様、あなたの御心がなりますように。今このクリスマスを前にしたひととき、静かにこの恵みをそれぞれかみしめたいと願います。ヤコブの家、神の家を治め、ダビデの王につき、その支配に終わりはない、永遠の御国の聖なるもの、神の子イエス・キリスト、何でもおできになる神が私たちに与えてくださった神の子イエス・キリスト、神の救い主を、永遠の御国の王座につく方を私たちのために送ってくださった素晴らしい恵みに主を褒めたたえます。マリアの参加のごとく、この貧しい橋ためにも、またそして私たちにも目を留めてくださった主を褒めたたえます。喜びたたえます。なんと素晴らしいことを私たちに主はなさってくださったことでしょう。その恵みは大大よりに神を崇める者に与えられ、そして低い者を高くし、植えた者を満ちたらせます。主は主を信じる御民に憐れみを忘れられることはありません。主が私たちを選んでおっしゃっていただけるとき、とにかくお言葉通り従います、そう言って主の言われる通りに踏み出すとき、その先には私たちの想像をはるかに超える大きな主の働きを見ることができます。それはこの世のどんなものにも比べることができない、はるかに大きな神の御前に、永遠の中に真の価値のある、あなたの人生に、あなただけにとどまるものではない、子子孫孫周りの方々にも永遠に続く本当の喜びに満ちた素晴らしいことです。私たちもこのマリアに倣い、霊的な目と心を開いて、日々与えられる主の恵みに素直にいつでも、いかなる信仰のチャレンジにも応答できるものでありたいと願います。私たちの想像をはるかに超える主の愛あふれるご計画の中で、 このマリアにあったご期待と祝福が私たちにも同じように用意されていることを覚えたいと思います。一言お祈りします。
恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しお祈りします。今日はこうしてマリアに御使いが訪れ、マリアが処女であるにもかかわらず身ごもること、そしてそこから救い主キリストがお誕生されること、それを聞いてマリアが戸惑いながらも精一杯の答えを持って信じて歩んでいったところを学びました。これは彼女にとっても当時のユダヤの社会、厳しい社会の中によって大きなチャレンジを伴うものだったでしょう。しかし彼女は御使いの言葉、神の語られた言葉と、それを神からの言葉と信じてそのまま受け入れました。彼女は選ばれ、それゆえに本当に大きな働きをなし、今なおこうして全世界で毎年毎年、本当にいつも語られています。どうか私たちも同じ信仰を持って応答して歩んでいくことができますように。私たちの人生にもわからないことが多くあります。しかし何故か分かりませんけれども、今日こうしてあなたの御言葉をいただいている、このこと自体あなたが私たちを選んでくださったことであることを覚えます。どうか私たちも与えられている人生の中で精一杯の応答をしていくことができますように、あなたの御言葉を信じきることができますように、そしてあなたが私たちに用意されている素晴らしい祝福を漏れなくそのまま全ていただくことができますように。それは私たちの人生、毎日与える希望、力、勇気、愛、その喜び、それだけでなくて、私たちの人生にとどまるものでなくて、信じる私たち、使わされるところどこにでも誰にも施されるその恵みであり、また何より子子孫孫信じる者の世代を超えて、あなたがこの人類に施そうとされている素晴らしい恵みであります。どうか神様、私たちがそのような信仰者となれますように、マリアの信仰から今日学び、また同じ答えを持って歩んでいくものとさせてください。感謝して尊い我らの救い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りします。アーメン。